今日の御言葉は申命記の19章14節から21節までです。申命記19章14節から21節まで、はじめに15節までをお読みします。あなたの神主があなたに与えて所有させようとしておられる地のうち、あなたの受け継ぐ相続地で、あなたは先代の人々の定めた隣人との地境を移してはならない。どんな咎でも、どんな罪でも、すべて人が犯した罪は一人の証人によっては立証されない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によってそのことは立証されなければならない。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、私たちには権利が与えられております。私たちに相続されたあなたからの許しという権利、また私たちはあなたにあって神の子としての権利、特権が与えられております。それで私たちにはあなたの子として、あなたに尊い権利が与えられたものとして清く歩むべき責任もまたあります。どうか私たちはあなたにあって清くされたものとして正しく歩むことができますように。主よ、私たちに与えられている特権がどれほど素晴らしいものであるのか、そして私たちが保護されているその特権はどれほどのものであるのかを今日教えてください。どうかこれからこの語るしもべの唇を清め、思いと心と体を整えてください。今聞く一人一人の耳をあなたが清くし、心思い唇を清めてください。そしてあなたの命、それを豊かにいただき尽くすことができますように、どうかこれからの時をあなたが支配し祝福してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。まず、この14節のところではですね、先祖から、のその譲りの地、もうすでに定められている、受け継ぐべき相続地のその、地境を移してはならないという命令があります。イスラエルにおいてはその相続地はこのイスラエルの民がカナンに入った時点の時に決まります。そして各部族の領地、領土はですね、それぞれもうすでに民数記の方で決まっているんですけども、要するにその時点のですね、人数によって、ユダ部族が最もたくさんいて7万人ぐらいいて、それで最も少ない部族はまた何万人とかあるんですけども、その人数によってですね、すでにその地境は決まっておりました。でそのすでに決められたその先祖からの代々の譲りの地、それをその地境を移してはならないとここで命令されております。このことは信玄の方にもですね、何とか先祖からの譲りの地の地境を、移動させてはならない、移してはならないと言われておりました。昔のですね、その土地の地境、不動産の地境は、石でですね、定められていたようです。石が一定間隔に埋め込まれて、でそれでこの石の境の、こちらはあなたの土地、こちらは私の土地、 あちらはあなたの土地、まあ、そのような形で地境が定められていたんですけども、ですからですね、石が埋め込まれていますので、それは結構簡単に移すことができたようです。でそれで実際そのようにですね、移してそうやってごまかして、いるものも出てきました。しかしそのようなことをしてはならないとここではっきりと命じられておりますし、また箴言においてもですね、そのようなことをするものは呪われると書いてあります。私たちも主から定められている地境があります。私たちは、ね、罪とか汚れに関してはですね、もはや私たちの地境のうちにはイエス・キリストにあってもうありません。しかし私たちがその地境を移してですね、私たちが取り入れてならない領地に、その地境を移したり、あるいは減らしたりしてはなりません。私たちはイエス・キリストという岩によってですね、もはや地境は決定しました。救いという地境に入れられました。罪の許しという地境の中に入れられました。その地境を私たちは移してはならないんです。また15節以降の方にはですね、ここは証人の、ね、証言の有効性について記されております。どんな咎でもどんな罪でも、全て人が犯した罪は一人の証人によっては立証されない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によってそのことは立証されなければならないと、これは、締め切りの、何度か前のところでも学びました通り、殺人の罪を犯した人は二人または三人でなければならないとありました。ただしですね、不正な証人を立てた場合、ね、死刑が2人以上の証人が現れれば、じゃあ、嘘偽りを言う証人を2人以上用意すればいいのではないかっていう、ね、そういう悪だくらみをする人も当然、出てきたわけですけども、でそのような場合は、16節以降に記されております。16節から21節までをお読みします。もしある人に不正な証言をするために悪意のある証人が立った時は、相争うこの二組の者は主の前にその時の祭司たちと裁き司たちの前に立たなければならない。裁き司たちはよく調べた上で、その証人が偽りの証人であり、自分の同胞に対して偽りの証言をしていたのであれば、あなた方は彼がその同胞にしようと企んでいた通りに彼になし、あなた方のうちから悪を除き去りなさい。他の人々も聞いて恐れ、このような悪をあなた方のうちで再び行わないであろう。憐れみをかけてはならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足、目には目、歯には歯という言葉はもう指定した時の方からすでに何度か見てきましたけれども、ここの場合はですね、実際に目を損傷させたり歯を損傷されたりしてるわけではなく、そう企んだ人たちに対しては、ね、もしある人の目を損傷させようと企んで偽りの証人を立てた者に対しては、その目が、ね、そのような報いを受ける、ということをここで言っております。2人または3人の証言でなければ、罪の立証はされません。でただその、そのことを利用して、悪用して、偽りの証人を、立てた場合は、この場合、祭司たちまた裁き司たちの前に立って、そしてそのことの真偽を、検証しなくてはなりません。そしてもし偽りの証人が立ったということが発覚したならば、 その同胞に対して企んでいた通りに、その裁きがですね、彼自身に跳ね返されてきてしまうわけですね。でそういうわけで、その人たちは、企んだ通りにそのまま頭上に返されるわけです。冒頭では、ダニエル書の方を読みました。ダニエルを、獅子に噛ませて殺そうと、企んだ者たちがおりましたけれども、しかしダニエルにですね、罪がないことを、時の王様よりもはるか高い権威に座される神様が、認められました。ダニエルには罪がない。ダニエルは本当に信仰を守り通したがゆえに、それを利用してダニエルを陥れようとした者たちが逆にですね、獅子の穴に投げ込まれて、でそれでね、しかも、その者自身だけでなく妻子もろともですね、ダニエルに企んだ通りを企み返されて、災いが返されて、でそれで獅子の穴に投げ落とされたんですけども、ダニエルは、お腹を空かせた獅子を目の前にしても、見つかりがその獅子の口を塞いで、守ってくださった、かくまってくださったんですが、しかしそのダニエルに企んだ者たちが、その妻子もろとも投げ落とされた時は、その者が穴の底に下る前に、もう獅子がですね、その者を我が物として、それで、もう穴の底に下る前にその者たちの骨を噛み砕いた。ですから、本当に神の民を企む者に関しては、このように、その企んだ通りにその悪がですね、その者に跳ね返ってきてしまうんですね。まあ、最も潔白であれ、あればの話ですね。ダニエルは本当に主に対して、命を投げ出してでもですね、主に対して忠実でした。そして確かにダニエルは、王様にも、誰に対しても何の悪い企みをしていなかったから、だから主が潔白を認められたんです。クリスチャンであれば誰でも彼でもこのダニエルのような経験をするわけではありません。キリスト者であっても、もちろん罪を犯せばそれなりの罰は下されます。例えばですね、ダビデ王も、ある罪を犯しました。でそれで、あのバテシバの事件の時はウリアに対して、その、企みをして、でそれで実際に殺しました。でもダビデの場合はですね、自分は罪を犯した、その罪を指摘された時に自分は罪を犯したと、言って、それで罪を認めました。ところ神様の憐れみが注がれました。神様はダビデを、私もあなたを、死ぬことはさせない。本来であればダビデは、その企んだと同じようにですね、ウリアに企んだと同じようにされなくてはなりません。ウリアをですね、激戦区の真ん中に行かせて、そして置いてけぼりにさせられましたが、本来でしたらダビデも同じ裁きに遭わなくてはならないんですけども、でも神様は許されました。ただしダビデは罪を犯しましたので、それなりの、報いは受けなくてはなりません。ダビデとそのバテシバとの間に生まれた子供は死ななくてはなりませんでした。神様はですね、確かに義を求められます。律法に書いてあることは神様の基準です。この、偽りの企みをして、そして罪なき者の血を流した場合は、確かにそれと同じ裁きを受けなくてはならないんですけども、しかし罪を悔い改めて告白する場合には神様は温情措置を取られるんですね。ダビデだけではありません。あのアハブ王もそうでした。イスラエルの中で最悪の王様、アハブ王です。彼はですね、妻イゼベルのそのそそまかしによって、彼は不正なことを犯しました。ナボテという、無実の人のに、そのナボテのところに行って畑を売ってくれと、アハブは言うんですけども、でも、ナボテはですね、私は先祖代々のその土地を、 決してあなたに売ったりはしません、そういうふうに主張するんですね。第一列王記の21章が、まあ、その記事なんですけども、ね、まあ、アハブはとても悪い王様でした、まあ、ナボテはですねこのアハブに対して、ね、こういうふうに言うんですね、第一列王記の21章の、まあ、ちょっと一節から三節までをお読みします。このことがあって後のこと、イスラエル人ナボテはイスラエルにブドウの畑を持っていた。それはサマリアの王アハブの宮殿のそばにあった。アハブはナボテに次のように言って頼んだ。あなたのブドウ畑を私に譲ってもらいたい。あれは私の家のすぐ隣にあるので私の野菜畑にしたいのだが、その代わりにあれよりもっと良いブドウ畑をあげよう。もしあなたがそれで良いと思うなら、それ相当の代価を銀で支払おう。ナボテはアハブに言った。主にあって私にはありえないことです。私の先祖の譲りの地をあなたに与えるとは。アハブは不機嫌になり激しく怒りながら自分の家に入った。イスラエル人ナボテが彼に、私の先祖の譲りの地をあなたに譲れませんと言ったからである。彼は寝台に横になり顔を背けて食事もしようとはしなかった。ここでナボテは、ね、先祖からの譲りの地を、ね、あなたに譲るなどありえないことです。こうナボテはですね、先祖代々の譲りの地を、移動してはならない、この先ほどの御言葉を守り、そしてなおかつですね、ましてやアハブ王のようなあなたような悪い王に、神様に背く王に決して譲ることは、それはありえないことです、言ったんです。でそれでアハブはですね、まあちょっとはこのアハブ王にはいいところがあるんですね、まあ、そのまま、すぐにでもなんか死刑にしてとかそう言ってぶん取るとかそういったことをせず、ね、不機嫌になって怒って寝台に横になって顔を背けて食事もしようとしなかったですね。アハブはですね、まあ、ある程度この預言者エリアに対しても、ね、一定の敬いがありました。エリアはこれ頃のことをしたんだぞということでイゼベルに話したところ、イゼベルがですね怒って、でこのエリアを、ね、恐れもなく殺そうとした、まあ、そういうこともありました。ですからアハブ王はですね、ある程度の神様に敬いたい、預言者を敬いたい、そういう心はある程度あったんですけど、でもイゼベルが本当にそそのかしていたんですね。この時もアハブは不敬になって、で、ね、このナボテをいきなり殺すようなことはしなかったんですが、でもやっぱり奥さんであるイゼベルがですねそそのかしたんですね。イゼベルがそういうことであったならば私に任せなさいと、でそれでアハブの名前で手紙を書いてですね、アハブの印鑑で、まあ、ある企みをしました。まあ、要するに、2人のですね偽りの証人を立てたんです。まあ、8節からのところにありますけども、彼女はアハブの名で手紙を書き彼の印で封印し、ナボテの町に住む長老たちと主だった人々にその手紙を送った。手紙にはこう書いてあった。断食を布告し、ナボテを民の前に引き出して座らせ、彼の前に二人の横島なもんを座らせ、彼らにお前は神と王とを呪ったと言って証言させなさい、そして彼を外に引き出し石打ちにして殺しなさい。ね、新明記の方でまさしく禁じられていたことを彼女は、ね、やってますね。二人の証人を、よこして、でそれで偽りの証言をさせて、でそれでナボテを要するに謀殺させて、でそれでその畑を取ろうということです。で実際その通り実行してですね、でそれでイゼベルはそれが、ね、終わった後アハブに言うんです。 ナボテはもう、死にました。だからあのブドウ畑を取り上げて、そしてあなたのものとしてなさいと。でアハブはですね、ナボテが死んだと聞いたらすぐに立って、その、ナボテのブドウ畑を取り上げようとして、我が物にしようとして下っていくんです。アハブ王としては、まあこんなことはやりたくなかったのかもしれないんですけど、でもブドウ畑が手に入るっていうことで、まあ、そういうところだったら妻のその言うことを聞こう、ね、妻ちょっと悪いやつだけど、でも、私が欲しがってたブドウ畑が手に入るんだったら、まあちょっと目をつぶろうっていうことで、この悪事に加担したんですね。神様は夫婦に対してですね、一体としてみなされます。妻が、私をそそなかしたからっていうことは聞かないんですね。もうエデンの園以来そうです。エヴァが真っ先に善悪知る実を取って食べて、でアダムにも与えたので、アダムがそれ食べました。神様はどちらを先に追求されたか、アダムです。聖書はアダムが罪を犯したと一貫して書いてあるんですね。エヴァが罪を犯したからアダムはしょうがないとか、そういったこと一切書いてない。夫婦は一体なんです。そして、夫が妻にそそのかされて罪を犯している。そして夫婦もろとも、家族もろとも、国もろとも滅びに追いやるというパターンがあるんです。このイゼベルの場合は、一人の女のゆえに国全体を滅びへと導かれていきました。神様はこのことを黙っておられません。17節以降を読みします。その時ティシュベ人エリアに次のような主の言葉があった。さあサマリアにいるイスラエルの王アハブに会いに下って行け。今彼はナボテのブドウ畑を取り上げようとそこに下ってきている。彼にこう言え。主はこう仰せられる。あなたはよくも人殺しをして取り上げたものだ。また彼に言え。主はこう仰せられる。犬どもがナボテの血を舐めたその場所で、その犬どもがまたあなたの血を舐める。アハブがエリアに、あなたはまた私を見つけたのか、我が敵よと言うと、エリアは答えた。あなたが裏切って主の目の前に悪を行ったので私は見つけたのだ。今私はあなたに災いをもたらす。私はあなたの子孫を除き去り、アハブに属する小アッパも奴隷も自由の者もイスラエルで立ち滅ぼし、あなたの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子バシャの家のようにする。それはあなたが私の怒りを引き起こしたその怒りのため、イスラエルに罪を犯させたためだ。またイゼベルについても主はこう仰せられる。犬がイスラエルの領地でイゼベルを食らう。アハブに属するもので町で死ぬ者は犬どもがこれを食らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを食らう。はい、で実際ですね、この通りになったんです。イゼベルは犬に、ね、食われて死に、10日突き落とされてですね、したらイゼベルは、もう突き落とされてそれで死んだんですけども、犬がそれを食らいました。でもアハブはですね、このように予言されたんですが、でもアハブは、主の前にへりくだったんですね。だから神様はアハブに対して温情措置を取られました。25節以降、27節以降ですね。アハブはこれらの言葉を聞くと、すぐ自分の外套を脱ぎ、身に荒布をまとい、断食をし、荒布を着て伏し、また打ちひし折れて歩いた。その時ティシュベ人エリアに次のような主の言葉があった。 あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たが、彼が私の前にへり下っているので彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下す、ね、アハブは確かに罪を犯しました。で、妻にそそのきにそそのかされて、実際に罪なき者のその命を奪い、畑を手に入れようとして下ってきたんですけども、そこでエリアの言葉に、会い、アハブはその言葉を聞くとすぐにですね、エリアを殺したんじゃない、すぐに自分のその街灯を引き裂いて荒布をまとって断食して、打ちひし折れて歩いた、これはゆっくりと歩いたって書いてあるんですかね、韓国語の聖書では、そのようにしたところ、主はですね、温情措置を取られたんですね。ダビデの時と一緒ですね。ダビデも罪なき者の血を流しました。で、それを預言者によって示された。そしたら自分の罪を認めて悔い改めたところ、ダビデは、ね、目には目というその罰は下されませんでした。このアハブも一緒です。アハブはね、確かにですね、その後戦いの中で死ぬんですけども、そしてその、ね、アハブの血は、ね、戦車についた血は犬が舐めたと記述は確かにその後にあります。ですから主の御言葉は確かに実現します。悔い改めない人に対しては、ね、確かにその罰は下ります。まあ、もっともこの時、ね、アハブに対してはまだ、温情措置が取られておりました。本当はもっとむごい死に方をするはずだったんでしょうけれども、でもそのような、ね、ことになりました。でも、イゼベルについてはですね、悔い改めの苦の字も ないんですね。イゼベルはもう、ね、この旦那さんが死んだのを見ても全然悔い改めのことをしなかった。でそれで結局イゼベルの場合はですね、とてもむごい死に方をするんですね。塔から突き落とされて、で内臓をぶちまけて、でそれで犬がその死体を食らい尽くしてですね、もう頭蓋骨と、足の一部でしたか、もうそれしか残ってなかったんですね。犬に食い尽くされて、で実際に、イゼベルがナボテに測った通り、ね、犬に食われて、それで、その後の人々に対する、ね、もうあのイゼベルという女、あんなに悪い女はああいう悪いむごい、死に方をして、そして犬に食われるぞ、ね、そのような予言、呪いの代名詞になってしまったんですね。神様は悔い改める人には確かに許してくださいます。律法では目には目、歯には歯です。でも悔い改める人はそれを免れます。しかし悔い改めたい、悔い改めない人に対してはですね、律法の通りに裁かれます。律法を知らずに罪を犯した人は、律法抜きで滅びますけれども、しかし律法を知っていながらにして罪を犯した者は律法に従って裁かれる、ね、ローマ書、昨日か一昨日か読みましたね。主は恵み深い方です。私たちがですね、御言葉によって示されて何が正しいことであるか、何が間違ったことであるのか、それをですねはっきりと知ったのであればその通りにするべきなんです。悪いことをしたら、ね、御言葉で悪いと示されたらそれはしない、御言葉でしなさいと言われればそれをするべきなんです。どうか皆さんは主の憐れみが注がれている時、恵みの時、憐れみの時にどうか主に立ち返ってください。主は憐れみ深いお方です。私たちは、ね、皆人類すべて罪を犯しました。主の御前に悪いことをしました。でも主はですね、そんな私たちを憐れんでイエス・キリストを信じ、イエス・キリストにつくのであれば温情措置を取られるんです。律法に従えば誰一人滅びない者はいません。でもイエス・キリストに 向く人は皆救われるんです、うん、どうかこのお方の恩情にすがりましょう。そして皆さん自身悪いことは悔い改めて、そしてもはや罪を犯さないように、で主が何が良いことであるのかを示されたのであればそれをしましょう。どうか皆さんは主にあって正しく歩んで、ね、ダニエルのように潔白で、そして主ご自身から守られて、主ご自身に弁護され、そして正しい生き様を、ね、後の世代に残す皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、律法に従うのであれば誰一人罪に定められないものはありません。人は皆罪を犯しました。でもあなたは悔い改める者に対しては大いに許してくださる方。ダビデは恩情措置をいただきました。アハブをある程度の恩情をいただきました。イスラエル切手の悪い王であったにもかかわらず、でもイゼベルは何の悔い改めもなく滅んでいきました。私たちは本当に悔い改めて恩情を受けるものでありますように。そして願うことならばダニエルのように悪い国悪い世代にあって主への信仰を守り通し貫き通し、いかに悪い者どもに企められて故なき罪に定められようとも、あなたに対する信仰を失うことなく主ご自身から弁護をしていただき、そして逆に悪い者ども、私たちに企みを持った者どもがその同じ裁きを返されて、そして神と人との前で私たちの潔白が証明されますように。イエスよ、どうか生徒たち一人一人をこの曲がった時代において正しく歩ませてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。